ちょっとですね、秋を意識しまして、シャツを、白いシャツを着て出かけてみました。夏の間ってラフな格好になりがちですよね。基本 T シャツとかタンクトップの日とかもあって、なんかそういう軽やかな感じって夏の楽しい気分を高めてくれますけど、僕秋好きなので、そろそろ秋モードだなぁなんて思いながら、まあ今日が秋モードのデビューだなって選んだ服、それが白シャツでした。シャツを着るとなんだか背筋が自然と伸びる気がして、気分も少し変わりますね。ただ外に出てみるとまだまだ暑くて、日差しも強く汗じんわり、やっぱまだ夏服が良かったかなーなんて思いながら歩いてたんですが、天気が急変しまして、土砂降りに降られてしまいました。シャツはもちろん濡れたけど、雨で少し冷やされる感じが意外と心地よく感じました。秋を感じようと思ったシャツの日、まあ結局暑さに翻弄されたけど、まあいつもなら嫌な雨、いつもなら嫌な雨にちょっと救われて、なかなか面白い一日でした。本日は9月15日の月曜日、3連休の最終日、敬老の日ですね。おじいちゃんおばあちゃん、感謝の心を胸に。今週も花丸トーク、始めさせていただきます。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、今週も始まりました。ここで恒例、前回の9月8日配信会についての感想をご紹介していきます。毎週 SNS X の方にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただいております。こちらはけいちゃんさんからの感想です。読みましょう。子供の頃好きだった剣のお話を聞いて、なぜかおばあちゃんの棒を思い出しました。3部とも参戦できてすごく楽しくて、最後にじゃんけんで勝っていただいた思い出の品です。今でもたまに肩トントンしてるよ。話がそれちゃってごめんね、ということです。いや懐かしい。以前イベント開催させていただいた時に、ゲームをして、まあ、景品としておばあちゃんが作ってくれた、工作してくれた棒、いやもう棒としか表現できないんですが、紙製かな、筒状の棒をですね、たくさん僕の家に送ってくれたことがありまして、肩叩きとかに使いなってことでね、作ってくれたんですけれども、いや意外とそれで肩叩くと気持ちいいんですが、ファンイベのねゲームの景品でそれを差し上げたんですよね。それをけいちゃんさん使ってくれてるということで嬉しい。おばあちゃんも喜ぶわ。これ敬老の日ぴったりの感想ですね。ありがとうございます。いつも皆さんからの感想を嬉しく楽しく読ませていただいております。それでは、本日最初のニュースをご紹介しましょう。読売新聞より、万博で働いた経験、ぜひうちで生かして。接客スキルや語学力備えた即戦力に百社超えが熱視線。このようなニュースです。大阪・関西万博で働いた人の閉幕後の就職を支援する 合同企業説明会が14日から大阪市内で始まりました。この説明会は人材派遣会社が企画したもので、14日と15日の2日間で約2300人の参加が見込まれています。接客や語学スキルを持つ万博スタッフを即戦力として採用するべく、ホテル、テーマパーク、スポーツ用品、キャラクターグッズなど幅広い業種から107社が出展しました。初日に参加した万博スタッフからは、英語を使って世界とつながる仕事をしたいといった期待の声が上がっています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、読売新聞9月14日のニュース記事をご覧ください。ということで、いよいよ閉幕まで1ヶ月を切った大阪・関西万博、いろいろな話題がありましたよね。キャラクターのミャクミャクもすっかり定着して、パビリオンっていう言葉もね、最初あんまり聞き慣れない言葉でしたが、今では聞くと、あ、万博の話題なのかなって思うくらいにはなりました。連日話題に上がり、万博盛り上がっていたのかなと思います。こちらのニュースは、そんな万博で働いている方に対して、万博後にうち、で働きませんかってお誘いする、即戦力としてぜひ採用させてくださいっていうイベント、合同の企業説明会が行われたということですね。なんかかつてよく聞いたのが、マクドナルドとかスターバックス、スタバとか、なんかある特定のお店で、まあ、アルバイトなり働いていた学生さんっていうのは、企業からおって思われるっていう、まあ、おっていうのは、まあ、接客に定評のあるお店だから、まあ、信頼の印になるっていう、まあ、そういうことがあったと思うんですけれども、まあ、それと同じですよね。万博の現場で働いた経験、これはもう本当に貴重だと思います。というか本当に尊敬します。あの暑い中、そしてまあ人でごった返し、海外からの方もとても多いですよね。まあ、コミュニケーションを取るのも簡単じゃない、まあ厳しい環境ですよね。そんな状況で接客案内をするっていうのは大変なこと、それを通じてね、身についたスキルっていうのは、まあ、就職活動、まあ、その後実際に働くっていうことにおいて大きな強みになりますよね。いやー、これはぜひ素敵な出会いがあってほしいな。なんか想像ですけど、文化祭とか終わった後って、まあ、結構ロスがあるじゃないですか、気持ち的な。まあ、万博って言ったら規模もすごいし、働いてる方は、まあ、もちろん日々大変とは思いますが、終わっちゃったらすごい寂しくなりそうですよね。まあ、なのでその次のステージでもやりがいがあって、それでスキルも発揮できる、まあ、そんな風に、まあ、持ってる能力がしっかり花開く場所でご活躍されてほしいなぁなんて思います。うん。それでは参りましょう。雨の日でも暑い日でも現場で万博の運営を支えた皆さんに、花丸。次のニュースです。 CNN より、砂漠の空気から飲み水を取り出す装置、各地で実験進む、コスト、収集量の課題も。次のような内容です。アメリカマサチューセッツ工科大学の研究チームが、砂漠の空気から飲み水を取り出す装置を開発し、カリフォルニア州の砂漠地帯にあるデスバレーなどの乾燥地帯で実験を行いました。 この装置はハイドロゲルと呼ばれる素材を利用し、空気中の水蒸気を吸収放出して結露水を集める仕組みです。電力は不要で太陽の熱だけで動作します。1日あたり得られる水の量はコップ3分の2ほどと限られています。コスト面についても水道水や海水の淡水化に比べて高く、収集量、コスト面ともに課題とされています。ただし安全な水が得にくい地域や災害時に活用できる可能性があり、世界的に深刻化する水不足への新たな解決策として期待されています。各国でも同様の研究が進められており、技術の発展とコスト低下によって今後の実用化が注目されています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は CNN 9月10日の記事をご覧ください。ということで、砂漠の空気から水を取り出す、そんなことできるの？しかも電力なし。いやー、乾いた大地から水を生み出す、さすがにそれは不可能なんじゃないのっていう思えちゃう挑戦なんですが、それを現実にしてしまう科学の力、研究チームの頭脳、いや驚かされますね。コスト面と、まだコップ一杯にも満たない量しか集められないところ、量ですよね、それが課題っていうことなんですが、その課題以上に科学って、こんなことまでできるんだっていう、僕の中ではそんな思いが勝りました。水がない状況って辛いですよね。もし喉が渇いて仕方がない時、魔法みたいに水が目の前に出現したら、これ切実ですよね。こういうニュースを聞くと、もしかしたら科学の力でどんな状況からも希望を作り出せるのかもしれない、そんな風に思わせてくれます。今水不足が深刻な世界、そんな状況ですが、この技術が実用化されれば、砂漠の町、災害時の避難所などなど、人の命を支える存在になるのではないでしょうか。今日も前進している研究者の皆さんの姿、これは本当に頼もしいですね。今後にさらに期待しましょう。それでは参ります。乾いた大地から水を生み出す実験を成功させたマサチューセッツ工科大学の研究チームに、花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名はなまるトークを略してはなとう、ひらがなと長い棒でハッシュタグはなとうで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。